こんばんは、エンタク P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も神戸ゲンマ直前スペシャル、川崎さんがまさかの4つ目を語ります。じゃあ、僕の最後の一つになりますね。ブース番号がですね、G-06、モグワイさんになります。はい、こちらのですね、8ビットトリックというゲームですね。サークルカットの方ですね、なんか、ごちゃーっと書いてあるんで、多分これはあのゲーム考える時の、なんていうか、アイディアみたいなのをザーッと並べたみたいなのを書いてると思うんですけれども、これを見る限りでも、かなりなんていうんですかね、デザインが巧みなイメージがあるというか、僕もなんか走り書きとかしますけど、こういう風に綺麗に書けないですよ。
書けない。後から見たら黒い団子がいっぱい書いてある。
だからね、いや、なんかすごい、これ初出展ですよね。聞いたことないっすよね、多分。
そのはずです。うん、
初出展ですって書いてますね。
あ、そうですか。
書いてます。
はい。ですよね。
関西全然パッケージからそう見えない。
めちゃくちゃこなれてんすよ。
例によって、はい。
うん、いや、恐ろしいなというふうに。
これ説明書もすごいよくできてますね、これ。載ってますけどね。ルールブックもこれ完全にプロの仕事ですね、これ。
はあ、はあはあはあははあ、
本当だ。すごい。読みやすそうですね。
こういう人が突然出てくるからな。
そう、恐ろしいですね。
すごいよな。
まあ、ゲームとしては8ビット。この8ビットっていうのは、
うん、
要はファミコンとかの、そっちの8ビット
を、うんうん。そうですね。
あとはビット式トリックテイキング。
あ、そういうことね。
そうです。
ビットね、かけることね。
はい、はい、そうです、はい。あっちはだからビットなのかな？ビット。
なるほど、ね。
BID。まあ、BIT だからちょっと違うんですけど。
はいはいはい。
はい、ビットとビットをかけている8ビットトリック。うんうん、なので、このゲームは全員プレイヤーが8回トリックを取ることを目指すゲーム。
うんうん
っていうことなんですよね。
うーん、
まあ、どうなんですかね、これテーマ選考っていうか名前として8ビットトリックっていう名前を作って、じゃあ8回トリック取りゃいいのかなみたいな、そういう風に考えたのかどうか分かんないですけど、
うん、
ダジャレじゃないですけど、うまくね書けてあるなっていう風に思いますよね。
うんうんうん、
でまあゲームとしてはルールもちょっと読んでみたんですけれども、うん、切り札ありの、マストフォローと、
うんうん、
割とまあシステムとしてはオーソドックスな感じなのがあるんですけれども、その中でちょっと異色なのが2点ぐらいありまして、
うんうん、
1つは黒いカードっていうのがあるんです。このゲーム色が何色あるんだ、 1,2,3,4,5 色かな、
うんうん、
5色でカードの枚数が 1,2,4,5,6,7,8123456 7だから5色の7枚の35枚か、はい、5色の7枚の35枚とあと黒の3のカードっていうのが5枚、この40枚ですね、40枚を使って、やるゲームですね。
うん、
色付きのカードと数字のあるのはまあ普通のトリックテイキングなんですけど、うん、黒の3のカードっていうのがかなり特殊なカードで、黒の3っていうカードがあります。まあ他のカードは123とか数字があるんですけど、黒だけは3の数字がありませんよと、これが特殊なカードです。でこの黒の3のカードは、他のカードはちゃんと色がリードの決まったらそれをフォローしていかなきゃいけないっていうのがルールであるんですけど、黒はいつでも出せる、
うん、
そういうマルチな色であると。もしまあ黒が、最初に出された時リードになった時は、2番目に出てきたカードがリードスイートになるということですね。でこの黒の3のカードですね、使い道が、3つぐらいあるのかな。まずまあ自分の前に普通にこの強さ3のカードですよというふうに出しますよ。まあ、3のカードとして出すのと、あとは誰かの前に出せます。誰かの前に出すとその人のカードの強さが3プラスされます。 最初にリードで、まあ、赤の4を出しました、
うん、
じゃあ次の人が黒の3をその赤の人に出しますと、そうすると赤の4足す黒の3で赤の7になってしまうということですね。
お
で、まあ、このゲームはカードが強ければいいかっていうとそういうもんでもなくて、最終的に8トリック取らなきゃいけないっていうあれなんで、強くなってもらうと困る、取りすぎちゃうと困るっていうシーンがあるわけです
よ。8つ以上ではダメって書いてありますね。
そうですね、8取れないと、まあ、問答無用で負け、
うん、
9以上取るとその中で、一番8に近い人が勝ちっていう感じ。
なるほどね、
はいはい、ちょうどぴったり8取るのがいいんです。うん、はい、
8ビットね、
はい、なのでそんな感じで人の思惑を大いに狂わす、ここで取るつもりなかったのにみたいな、そういう展開が予想されます。
なるほどな。
うん、そういう黒いカードっていうのがすごい印象的なゲームですね、これはね、うん、
デザインはすごいな、これは。
そうですね、いやー本当に
結構ね、ルールが難しくてね、僕が読むと、取り手あんまりやんないから。
あー、そうか、トリックテイキングってやっぱりある程度ちょっと経験値いりますよね、やっぱりね。
なんか手に入れてプレイできるもんならやりたいなと思うんですけど、これ多分、うん、あのルール読むのにだいぶかかるなと思って。
そういう時はあの作者さんに直接インストしてもらうのが一番いい。
この説明書すごく例が多いんで、
多いですね、
これきちんと読んでいけば、
まあ、
で
読めば分かるな、
分かる系のあれですね。
あ、多分よく分かってらっしゃるんでしょうね。だってこれだけのその可愛い絵柄でルール読んだらもうトリッキングですって言われたらやっぱ分かんないですからね。これだって絵柄で買うライトな人いそうじゃないですか、やっぱり。
ああ、8ビット、あ、そうですね、こういうドット絵好きな人多いだろうしな、
うん、そうそうそう、
絵だけやられちゃいますからね。
いやー、これほんとね、僕もねドット好きなんで、
うん、
あ、これはいいな、やられたなっていうふうにまず最初思いました。
いつかやりたいですよね。
やりたい、すごくやりたい、
ゲーム、
うん、
僕も完全にこれあのヴァンパイアレーダーの方が作ったと思ってましたからね。
ああ、なんか
箱似てますよね、そういう、ね、
似てるんです、あの海賊の絵もあるし、
はい、
う
ん、あ、それなんかコラボしてる出すんじゃないですか。
やっぱつながってるんですね。
だから多分そうですね、こうガチガチでゲームやってる方が満を持して今回ゲーム出されるっていうような。
で、まあ、こういう界隈ってその横のつながり結構あるから、
うん、そうそうですね、
知り合いだったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
ちなみにこのモグワイさん、あの、はい、御用達を委託することになりましたって書いてますね。
はぁ
どういう関係で。
完全につながってますね、これ。
完全に裏でなんか黒いつながりがこれはあ
の、
ね、
8ビットトリックのテストに付き合ってもらったんですって。あ、
あ、
私の
そうなんだ。
キミーワークスさんというんですか。
あ、そうですね、パーナインゲームさんのブランドですよね。
ナインさんとか、はいはい、ところなんかも、
うんうん、あ、なるほど、じゃあもう結構なゲーム好きな人なんだろうな。
ちなみにね、さっき、うん、あの鍋野さんが紹介したサーシサーシさんとかも、
はいはい、
委託販売で木馬と英雄を。
あ、なるほど。
この辺がね、なんかもう委託販売最近普通になってきてて。
そうですね、
うん、
まあ、な
かなか東京と大阪はそうですね、
距離あるから、
まあ、あのどうしても委託しないと出れないとか、
ね、そうそう、しかもあのゲームマーケットがね抽選になってきてから、
あ、
やっぱ落選する方とかもいらっしゃるんで、
そういうこともありますね。
で、こう委託パッとね、あのできる中
関係というか ね、
仲間の人とかいるとすごく助かりますよね。
うん、
な
んか
ね、今後は合同とか委託とか増えていかないと、ね、うん、どうしてもブース数が制限出ちゃうと思うので。
そう、
なるほどね、
うん、
みんなそうやってでかくなっていくのがいいと思いますね、
うん、はいはい、ビット式のねトリックテイキングっていうのは普通の商業のゲームでいうとスカルキングとかあるんですけど、
うんうん、
僕まあスカルキングやったことないんであれなんですけど、やっぱねビット式面白いんですよ。あ、でも僕ビット式で最近あのインシディアス7っていう、
あ、はいはい、
ご存知かどうか分かんないですけど、
はい、
あれが結構好きで結構いろんなとこ持ち込んで遊んでるんですけど、あれも結構いいゲームなんですけれども、若干ちょっとね、
うん
うん、フォローのルールがね特殊なんですよね。なのでもっとあのすっきりしたビット式のゲームあったらいいのかなみたいなことも思ってたりしたんですけど、うんうんうん、まあこれは本当に全員が8ビット取りますよっていうのが最初に目的として決まってて、それに向けてうまく着地点をさ出していく、うまく合わせていくゲームっていうことで、クロート好みというか、
うん、
うまさコントロールする腕みたいなのが見えてくるゲームなんじゃないかなっていう風に見えて気になってますね、
うん、
はい、そんなところですね、
はい、
はい、ということでご紹介しました G の06モグワイさんの8ビットトリックでした、うん、はい、 ということで3人がね気になるゲームを3つ挙げてきました、はい、あとはなんか触れておきたいこととか
あのね、
はい、
これ軽くでいいんですけど、
はいはいはい全然、はい、
もう1個気になるとこあって
あどうぞどうぞ
F の21アスタリスクラボさんっていうところなんですけど、
はいはいはいはいはい、
これ私の中での猫枠っていうところです
猫対猫、
はい、今回ねちょっと猫テーマのゲーム少なめなんですけど、ね、いくつかあるんですけど ね、
ね、う
んはい、でこの中でですねこれがですね、はい、写真このサークルカット見ていただいた、いただいたら分かりますけど立体猫ゴマを使ってですね猫対猫飼い猫と野良猫の仁義なき戦いが今ここに始まる、
はいはい、
薄くだるまにアンが転んだって書いてますけど、
はいはいはいはい、
そうですねこれだからもしかしたらガイスターの猫版みたいな感じなのかな、
これ
気がしなくもない
サイトの方には全然
情報ないんですよこれねサイトがないんですよ、ね、情報が逆にね気になるというかね、
はい、はいはいはいはいマジっすか
一応あるな
あります
ダルマニャンが転んだっていうタイトルですね
あタイトルはそれなんですね
ですね
はい
あるあるあ全然違う大丈夫大丈夫よかったよかった、
はい、
あのゲーム写真載ってますね
おえこのコマ使ってますちょっと
僕使ってます
マジっすか、
このコマが4種類ありますね
4種類
え4種類、
4色ですだから4色
あそういうことか、
はい、猫のコマが4色だから4人で遊べるゲームみたいですね2人から4人これでもちょっと変わってるないや普通ねボードゲームのコマって赤青緑、黄色とかでしょう、
はい、
あこれちょっと 写真見ていただいたら分かります、
ね、全部外してますね
これはなかなか意欲作というか
すげえ。
これおそらくボードゲームあんまり知らない方が作ったんですかねこれそれわざとこういうパステルカラーにしたのかな
あの 3D プリンターって書いてあるんでもしかしたら
なるほど、ね、
素材の色がある
の素材かあなるほど 3D プリンターの素材の色か
なるほど
あ可能性ありますね確かに、うんうん、あでもかわいい、
うんうんうん、
進むか進まないかを選んでルーレットを回す
ルーレットあルーレットあるななんか写真
だるまさんが転んだってことは多分こう見つからないようにある地点まで近づいていったらポイントがもらえるみたいなゲームですね
そうですねこの魚が多分ね餌なんですね
あの黒い猫の周りに数字が書いてあるんで。
ああ、なるほど。あれが鬼なんですかね、じゃあ。
鬼ですかね。ルーレットかもしれないし、鬼かもしれない、ね。
ルーレットは左の方にあ
って、左がルーレットで。そう、
本当だ。
なんかあります、ね、
なるほど。
こっちですか。
あれじゃないの。鬼がこっちを見てない時間をルーレットで回して決めて、その間だけ進めるとか、なんか。
なんかドキドキする系。
で、この魚チップを何個持って帰れるかってこと。表向きは仲良くしましょう。反協力ゲームです。ああ、なるほど。ちょっと協力しながらも最後ではあの裏切らないといけないやつか。いや、でもこれ、この立体駒、これついて1800円
は安い。めっちゃ凝ってますね。いや、立体駒高いっすよね、これ
ね。ね、高いですもんね。
3D プリンター使うと。
ああ、一応体験卓もありますね。これちょっと気になるな。
へー、すごいな、これ。
もうこれ勝手なイメージですけど、うん、女性の方がデザインしたっぽいけどな。違うんかな。
名前でもヨシフですよ。ロシア。
ヨシフさん。ヨシフさんね。
ロシアのおじさんが、
はい、イラストランク D さんっていうのはこれ多分ペンネームなんでしょうね多分。
アスタリスクラボさんって初めてですかねこれも。
そうですね。ツイッターもやられてないみたいで、あ、それちなみに関係ないんですけど最近というかこの今回の神戸のこと調べてて、ご夫婦で出店されている方が結構いるみたいでね、
はい、
あの鍋野さんとこみたいな、
はいはい、
で奥さんがイラスト描いてるって人が結構なんか増えてきた感じがしてて奥さんデザインイラスト、旦那さんゲームデザインみたいな、 なんかこうご夫婦が
分業なんですかね、
結構いるなみたいな。
うん、いいですね。
いいですよね。いい環境ですよね本当。
うん、
いやどこもなんかブラック企業みたいになって
ますけどまたせっかくいい話してるのに、なんかだから結構ねこういうの やられてて、
はい、
ご夫婦でやられてる方っても結構いらっしゃる、うん、この写真のね後ろにね瓦屋根写ってるのがすごくいいですねこれ。
あ、本当だ。
これおそらく屋上にセットしてこれ自然光で撮ってるんですね多分。
ああ、はい、そうですね。この
自然光で撮ると綺麗になるよって言って撮ってるんですけど、残念ながら自分の影が映り込んでしまってるっていうのがねこれすごくこうアットホームな感じがしてね、
同人感ありますね。
そうなんですよ。
なるほどね。
はい、いろいろこうほっこりするなこれ、うん、やっぱあまりねこう、まあ、プロっぽいのも見てるとすごいなと思うんですけど、 こういう手作り感あふれる感じも
すごいな、
いいですね。
でも猫枠で奥さんっていうと川崎さんのところを、
あ、
まあまあうちもね、はい、妻の方がイラストやって、
そうです、
さっきね、あの、うん、
バルチャレンジ
そうそうそう、コロワークさんの方のね、はい、ゲームのイラストとかやらせてもらってますから、
もうこれは完全に振られてるなと思ったんで、
ね、またそんな気使っていただいて、
どうなんですか、お仕事募集中みたいな感じなんですか。
あ、そうですね、あのいただければやると思います。
そうなんですね、
別にあのコロンワーク専属とかいうわけじゃないんで、あのちなみにね、株券さんところ、あのゲームノアさんのゲームのイラストとかもやってますから、
はいはいはい、あははは
は、はい、
じゃあイラストね、困ってる方はぜひ川崎さんにお願い。
あ、もうそうですね、私通していただけると、ね、
川崎さんからあの通じてもらって、はい、いくばくかが川崎さんにバックされる、
ね、大丈夫です。いやいや、そんなの中間マージン取らないですから、はい、大丈夫ですよ。
どうですか。
はい、大丈夫です。
はい、
まあ鍋野さんの奥さんとかもね、もう鍋野さんとか専属ですか、奥さん。
いやいや、
僕はあの、はい、ハニーアドルポーカーで鍋野さんに頼んだ。
そうか。あ、じゃあぜひ鍋野さんとこの奥さんも募集されたらいいんじゃないですか。
はい、来年からね、ちょっと楽になるんですよ。子供が3歳と6歳で。
あ、なる子さんいらっしゃいますもんね。
そうですよね。
あ、そっか。
はい。
昼からちょっと楽になるんですよ。幼稚園行くんで。
あ、なるほど、なるほど。
ああ、それはだいぶ楽ですね。
一つずつ外からの仕事は、妻の分は受けれるかな。
あ、それね、思ったんですけど、そういうお仕事、デザイン関係のお仕事募集してる方はね、ゲームマーケットでアピールするのが一番いいと思うんですよ。
ああ。
出店者の方回ってますから。
ですね、確かに、ね。
はい。
うんうんうん。
だから、ブースのところにでも置いといた方がいいと思うんですよ。名刺とか。
なるほど。
デザイン受けたまりますみたいな感じ、絵描き探してる方結構いらっしゃるんでね。
います、います、本当にいます。うん、うん、
で実際その鍋野さんのお手伝いでゲームを作ってるわけですから、そういう話もしやすいじゃないですか、
うんうん、
本当に絵だけ描いてる人じゃないんで、
鍋野さんの奥さんと話を通すと間に鍋野さんが入ってくれるんで、ゲームのことは鍋野さんも分かってるんでやりやすい
です。翻訳がしやすいですよね。
そうそうそうそう、
おまけでテストプレイしてもらえるみたいなね。あるかもしれないです
けど、ね、カードの裏面の話とかね、作るときとかやっぱり妻の発想だけじゃ足りないんで、
うん、これはだいぶ美味しいと思いますよ、イラストの方に単独で頼むよりはね。
うん、
うん、
鍋の企画として受けてくるのか
な。そうですよね、付加価値ありますもんね。
なるほど、
あ、いいじゃないですか。ぜひサークルブースで募集した方がいいと思いますよ。
うん、
うん、
本格的にじゃあ、はい、動き始めたら
ね、チラシかなんか作って置いとけばね、
はい、うん、出していきたいですね。
効果あると思います。
はいはいはい。じゃあ鍋野さんから
告知
お願いできますかね。
はい、
告知、はい、はい、ちょっと告知多いんですけど、
あ、どうぞどうぞ。告知のためのポッドキャストといえばね、そういう側面もありますから、まあ、
一つ目がですね、すごろく屋さんのブースで、
はい、
ハニーは踊るですね、
はいはいはい、
はい、前に出してる作品なんですが、これすごろく屋さんのからの出版ってなって、まあ、今回いらっしゃってるので、
はい、
A の17すごろく屋さんでの取り扱いとなってます。
はい、
それすごろく屋さんブランドとして出るんですか。
あ、そうです。
だから鍋野さんのところに行っても、ハニーは踊るありませんって言われるでしょ。
編集でもすごろく屋さんは丸田店長がっつり入っていただいて、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。ゲームテキストとかね、全面で見直し入ってるので、またちょっと新しいゲームになってるなと思います、
うん、そうですね、結構面白くなってるというか、さらに面白くなってます。
ありがとうございます。
ルールもいじってるんですか。
いや、ルールはね、変わってない
です。新しいカードが1枚追加されたぐらいで、
はい、あと僕個人的に面白いなと思ったのは、最初第一発見者がこの事件の設定を勝手に決めるんですよ、
うんうん、
どんな事件か起きました。
でそこでなんかめちゃくちゃしょぼい僕のシュークリーム勝手に誰か食べたんですよみたいなことを決めるんですけど、
うんうん、
それを周りでなんてひどいやつだ、そいつは許せねえなみたいなことを言ってガンガンハードル上げてって、そうするとでもこの中の誰かが犯人なんで、
ああなるほど、
で捕まった後でお前ひどいやつだなとか、
ああ煽っていく感じですね。
そうそう、
だいたい自分が犯人だ。
自作自演じゃねえかみたいなね。
あるある、
はい、まあそういうことがある、まあ、そういう意味ですごく盛り上がるところが増えたなというふうに感じました。
ありがとうございます、はい、ちなみにその第一発見者のアイデアは丸田さん。
ああ、
そうなんですか。
そういうところでやっぱり入ってくるんです
ね。
良くなってると思います。
あ、さすがやな。
はい。はい、あとは、まあ、自分のブースですね。はい、ブース名、名の時。
ダメの
時いや、ブース名、ブース番号が。
番号、番号 D の23、24
です。23、24。はい。はい、今回は、カタログにヘッジホッグジレンマとケルベロス2種類書いてます。はい。はい、まあ、比較的新しい作品なんで、この2つ書いてますね。はい。ヘッジホッグジレンマの方は、バッティングゲーム。
はい。
これ、どうも3歳でもできるバッティングゲームです。はい、
うん。
うちの子でもできたので。う
ん、へー。
しかも、そいつがね、めちゃくちゃ強い。まあ6回、6枚手札があって、6回プレイして、うん、バッティングしないといいことが起こるっていうね、ペアを作ってポイントになっていくんですけど、この間、うちのその3歳の息子は、6枚全部ペアにするっていう。
すごいな。
そんなことができるんや。
そうそうそうそう。これが確率的に起こり得るのかって、ちょっと計算しました、
ね。すごい。
その後。ちょっとね、
すごいな。
なんか、そういう、なんていうんですかね、計算しないプレイヤーほど強いみたいな。
ああ、無欲な。
はいはいはい、
か心を無にしてるから言えのみたいな、はい、そうですね、
高得点を取りに行くとどうもやっぱ失敗する、はい、
そうですね、ここいけるだろうと思ってよしチャレンジだって言うとみんなチャレンジしてるみたいなね、
そういう無欲の勝利か、
そうですね、はい、じゃあなんか面白いゲームだなと自分でも最近ちょっと変わったね、はい、いいなと思いました、はい、もう一つがケルベロスですね、こちら1から3のカードなんですけどそれだけを使ったカードゲームです、
3種類、
そう、3種類だけ、はい、まあ、ゲーム成り立つのかっていう話なんですけど、まあ、全然成り立っててですね、読み合いも発生してかなりゲームプレイ感としては息苦しい感じに、円卓さんも何度かやっていただいたと、
そうですね、まあ、このゲームはバースト要素っていうかがあって、うん、いっぱい点数を取りすぎるとおじゃんになっちゃうんです、
ああなるほどね、
はい、
程よくってやつ
ですね、そうですね、でその程よく点を取るタイミングってのが、うん、これも手札が6枚でしたっけ、
6枚、そうです、6
枚手札を持っていて、まあ、自分の手番になったら1枚使ってって、まあ、それが60円になって最後の1枚使ったら終わりっていう感じなんですけど、まあ、最後の最後まで乗るかそるかがわからないっていうところと、最後の1枚でよっしゃうまくいったっていうのと、あーダメだったっていうのがあるんで、ゲームが一番盛り上がるポイントっていうのが一番最後にあるんですよ、
あー、それ
いいです、そこに向けてギューっと曲線を描いて盛り上がっていくっていう感じで、そこでドカーンってなるんで後味がすごくいいっていう印象がありますね、
マブノさんなんかそういうゲーム得意ですよね、作る
ね、そうですね、
最後の方にクライマックスがあるみたいな、
そうそうそう、いや、本当ね、犯人が踊るとかももろそうやなっていう、
あ、そうですね、確かに確かに、
うん、
いやだからね、そこの本当はテンションの曲線の作り方みたいなのがねすごいうまいなっていう風に僕は思いましたね、
これはちなみに持ち込み数は結構余裕ある感じですか、
全然余裕は、はい、
持っています、またね最近ねちょっとそういうことを言うサークルがね多いけども僕ね全く信用してないんですよ、
昼間ぐらいに完売しました
もうね、ほんとやめてと思って、素直にね、もうちょっと、いや、ちょっと少ないかもしれないから、早く買いに来てねぐらい言うたらいいのにね、ほんまにみんな言うから。
もうね、なるべくね、売り切れ出さないようにしようと思ってて、
ああじゃあ、まあ、そこそこ余裕見て、
作ってるかって、
本当ですか、も
う、ね、春なんかかなりいっぱい、8箱ぐらい持って帰りましたからね。
ああ、分かりました、じゃあ大丈夫かな。
まあ、そうですね、鍋野さんは割と多めに持ち込んで、うん、ユニークスタイルですからね。
あ、よかった、
うん。そうしないとね、やっぱ売り切れってすごい残念、お互い残念なんで。
うん、
ですよね、やっぱりね、うん、もうちょっとあればって思いますもんね。
はい、
まあ、だからそこは難しいんですけど、ね、かといってどれぐらい作るかっていう、ね、
そうそう。それはそうです、はい。
難しいよな。
ケルベロスなんかは、今回はゲンマ初ですよね。
あ、そうですね、ゲンマ初ですね。
なんだかんだで、名古屋ボドゲフリマと、あとニコニコの党会議の方でも、ケルベロス出してたもんで、僕自身からすると、ケルベロスがゲンマ初っていう印象が全然ないんですけど、ゲームまでは初なんですよね。
なるほど。
そうですね。うん、まあ、ちょっとね、かなり切れ味のいいゲームなので、楽しんでもらえます。
マグロさん、これ、私有宅なし？
あ、なしです。はい。
うわ、
でもね、すぐ遊べちゃうんですよ。
ああ、さすが。そう、
マグ
ロさん、それも好きやな。
ね、5分ぐらいで全然遊べる。
なるほど。じゃあもうその場でこうインストして。
そうです。まあ、インストイコール遊ぶなんで。
おお、ほうほう。
そういうのを狙って作った、2つともね、パッと遊べるっていうのをすごいテーマにして作ってるんで。
じゃあもう、意図してこの私有宅取ってない感じですか、これじゃ。
いや、それは1人しかいないからです。
あ、そういうこと。そうか、そうか、本当に1人なんですね、お手伝いさん
も1人なんですか、
今回1人です、はい、
ああ
それ誰か頼んだ方がいいんじゃないですか。
まあいけるかなと思った
んです
け
ど。お昼とかどうするんですか、トイレの時とか。
まああれですよね、我慢。
あというか隣茶賀芸さんやから頼んだりして
。頼めばね、ちょっと席外す、
すいませんって。
まあ茶賀芸さんは結構人いると思うから。
そうですね、確かに、うん、ちょっとうち手伝ってよって。
おそらく数人いらっしゃるか、また勝手なこんなこと言ってたら怒られるわ。
じゃあ僕のブースに来たらえのきさん座ってるかもしれない。
えのきさん売ってくれそうやな。
そうですね、
上手そうやからな営業、
はい、他のゲームはどうなんですか、はい、持ち込みは
他姫騎士の魂と、はい、王様とカフェ、
はいはい、
あと羊さんかな、
うん、あすごい、
結構持ってきますよ。
過去作も結構出されるんですね、
うん、そうですね、あれと、人狼ポイント王様のマカロン以外は全部持っていく感じになります。
それ言っといた方がいいですよ、その過去作欲しい人もいると思う、うん、
過去作はい、あの持っていきますよ、はいはい、
カフェのさん、
もう結構ね売り切れそうなんですね、あのカフェと羊さんはそろそろなくなりそう。
あ、じゃあそれも言っといた方がいいです、はい、希少価値煽るとね欲しがる人言っといた方がいい。いっぱいあるよって言うとね、あじゃあ買わなくていいかっていう人いる
ブラッシュアップしていつかねまた出したいなと思うんですけど、うんうん、まあ、数年間はまた眠ると思います。はい、
はい、予約とかやってるんでしたっけ。
予約はい、ヘッジホークとケルベロスは予約取ってます。ちょっと数が読みたかったので。
あ、やっといた方がいいですよね。
じゃあまあ気になる方は鍋の企画さんのブログの方でと。
そうですね、もう確実に欲しい方買う方はもう予約した方が、
はい、
いろいろどちらもスムーズですからね。
本当ケルベロスはね、あの名古屋ボードゲフリマで、はい、株券さんとかね、あのイオさんがね冷やかしで遊びに来てケルベロスやってきませんかつって遊んだら、これ面白いねって言って買って帰ってくっていう。
マジですか。
そう、
リオさんからその後2人専用ゲームルールつってツイッターで、
何それルール考えてくれた。
はい、ルール考えたんでこれどうですかって、うん、ちょっと間に合ったら今回出そうかなと思ったんですけど、ちょっと間に合わなかった、
うん、はい、そうなんです、2作が、
はい、
ああなるほど、
リオさんがだからルール作ったケルベロスも今後のゲームまでルールが出てくるかもしれないです、
うん、なるほど。
あ、ほんまや、3から5になってますもんね最初、うん、
はい、そういうこともありました。もう一つ告知なんですが、
はい、
はい、あで最後、
はい、
E の01さんのスクランブルさん、
E の01スクランブル、
はい、はいはい、ボードゲームの漫画を出される、
はい
はいはい、こちらにハニャ踊る取り上げていただけるということ。
へえー、そうなんだ、
あそうそう、このこれ関西初なんですよね、この人たちね。
本当だ、ゲーマー以外も初めて関西初参加。
そう、2つ目なんですね、ボードゲームを始めよう。
でもね、きっと過去作もあるはずなんで、ね、
うん、ああそうか、2年
これも含めて、ね、
あ、まあ、2年ぶりの新刊とか
確かにな、なんか久しくなんか見てなかったような感じはありますね、
うんうん、
あ結構ボードゲームの本多いな。
そうそう、多いですね、今回本多いんですよね。
多いね、
本とか
最近はね、なんかずっと多いですよ。
うん、
技術書的なのはないけどな、なんかインスタの本とか、
トランプ大全とかね。
ね、なんかああいう感じ。
なるほど。
あの、まあ、うちの作品関わってるっていうところで、
はい、
3つ告知です。
なるほど、
はい。
以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい。じゃあ僕の方からも告知です。はい、C の07、青猫の巣出張場で出展します。まあ、出展する中身としては、4人専用のカードゲーム、姫騎士逃げてと、3人から4人の犯人は踊るポーカー。まあ、こちらの方ですね。2つイベント価格にてご提供させていただきますと。あとは、さらに今回1つですね、ボードゲームの漫画、コミケで出たボードゲームの漫画ですね、こちらの方を委託してもらいました。こちらの方も、はい、出します。カフェグラスロードっていう、漫画ですね。はい、
サークルカットには書いてないですね。
サークルカット、そうですね、サークルカットには書いてないです。ここにはね、うん、ちょっとあの何か本でも出せたらいいなと思ってるとかいないとかみたいなことを書いて、予防線を書いてたんですけど、その頃はまだ全然そういう話はなくて、まあ、後でちょっと、その知り合いの方がね、コミケで本出すって言うんで、で、まあ、その在庫がまだちょっとあるって言って、
これチェックしとこう。
じゃあ、うちで出しませんかっていうふうに話したら、わかりました。ぜひお願いしますってこと
で。あ、これいいですね。はい、買いに行きます
わ。はい、ぜひぜひ。いや、これ本当ね、はい、いい漫画ですよ。
うん、うん。いや、良さそう。今ちょっと見ましたけど。
はい。
良さそう。
あの、放課後サイコロクラブ好きな人はね、こっちも肌に合うんじゃないかなって
。いや、すごい雰囲気。
うん。
良さそうな感じですね。
いいですよ。いいですよ。う
ん、ちなみに、一番初めに紹介してるゲームは？
はい、ゲシェンクです。
ほうほう、いいですね、いいですね。
ゲシェンクですからね。
はい、ゲシェンク大好き。
なかなかね、凝ったところからね、入っていく。
いや、いいと思います。
感じなので。まあゲーム、ゲシェンク、好きな人にもおすすめですしね。ゲシェンク知らないっていう人にも、やっぱどういうゲームなのかっていうのが分かるっていう意味で、これいいと思いますね。うん、価格は400円ですね。
メイドさん出てる。
そうですね。ボードゲームカフェでね、メイドさんが働いてるという話なので、50部ぐらいなのかな、多分。僕の手元になくて、直接会場の方に送ってもらうようにお願いしたんで、どれぐらい冊数があるかよく僕も分かってないところあるんですけれども。
なるほど。
はい。まあ、そんな感じでよろしくお願いします。いや、十分じゃないですかね。
いや、まあ、
あんまりそんなに宣伝とかも。
そうですね。大々的に
してないもんで。はい。実際ブースの方を来てもらって、パラパラめくってもらっても、うん、はい。全然構わないと思いますので。はい。よろしくお願いします。ということです。はい。じゃあ、そんなところでいいですかね。
はい。
はい。はい、じゃあ、今日はどうも、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。神戸現場直前回が挟まってしまいましたが、次回は改めて私の世界の見方を語ります。それでは